それでは聖書を読みします。第二コリント4章の16から18節です。コリント人への手紙第2、4章の16を読みします。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一瞬的であり、見えないものは永遠に続くからです。それでは山本牧師に新しい、日々新しいと題して御言葉を取り組んでいただきます。よろしくお願いいたします。
マスクを外させていただきます。今日は教区の講談交換でですね、柏教会で奉仕をさせて、メッセージを取り継がさせていただきます。なんだ西本牧師じゃないのかということで、がっかりされて帰られる方もおられるかもしれませんが、ぜひですね、我慢して聞いていただければと、本当にそのように願っております。私たち牧師が語っているようでありますが、語られるのは主であるということを私たちは信じております。またこの柏原教会、このところでも御臨在される主が皆様にまた御言葉を語ってくださることを信じております。お祈りをお捧げいたします。御言葉を待ち望んでお祈りをいたします。愛するイエス様、あなたは今も私たちと一緒にいてくださり感謝します。そして私たちがこの世のことで思い悩むときも、仕事や勉強で困ったときにも、人間関係で傷ついた時にも、励まし、助け、導き、癒してくださることを感謝いたします。けれども主が一緒にいてくださることを知りながら、まるで主がおられないかのような生活をしたことがありました。先週週間の本当に生活を振り返る時に、本当に悔い改めざるを得ません。どうぞこの礼拝を通し、イエス様の十字架を見上げる私たちを帰りにてください。その主の十字架の血によって私たちの罪汚れを清めてくださいますように。またどうぞ、あなた ご臨在される主を本当に確信して、ここから立ち上がり、それぞれの家庭へと、あるいは職場学校へと使わせてくださることもお願いいたします。全地でもたれております諸教会の礼拝を顧みてくださいますように、特に日本イエスキリスト教団諸教会の礼拝を恵みで満たしてください。また大阪教区の教会を特に帰ってくださり、あなたはそれぞれの教会の本当に兄弟姉妹たちを恵みで満たしてくださることもよろしくお願いいたします。悩み苦しみの中におられる兄弟姉妹たちのことも覚えます。どうぞあなたがその人たちを本当に慰め、励まし、また立ち上がらさせてください。またそれぞれの家庭を顧み、また恵みをあなたが必要を満たし、そしてまた家族の交わりを深めてくださることもお願いいたします。病気で苦しんでおられる兄弟姉妹たちを顧みてください。どうぞ慰めてくださり、またあなたが見ておいて速やかにお癒しくださいますことを切にお願いいたします。人生の岐路に立っておられる兄弟姉妹たちを顧みてくださり、どうぞその道を導いてくださいますように。世界に出て行って宣教されている宣教師の先生方、またその家族を守り、必要を満たし、宣教の技を進めてくださることも切にお願い申し上げます。迫害や戦火や災害の中で苦しんでいる兄弟姉妹たちもおられます。どうぞ主が今日もそのような兄弟姉妹たちを本当に慰め、励ましてください。また御手に握りしめ、またその信仰を強めてお守りくださることをお願いいたします。これからの御言葉の時を待ち望み、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会のですね、ご婦人たちがよく口にされることは、教会に来られる高齢者の皆さん、人たちみんな元気ですよね、そのようにですね、言われるわけですね。確かに本当に元気なんです。いや、元気だから来られているのか、来られている人が元気なのか、ちょっとそれはですね、本当にわからないと思えるところもありますけれども、私自身はいや、そうではなくて、本当に主がですね、街道に本当に集わせ、そしてそこで御言葉を聞いて、その人の内側を強め、あるいは喜びに満たし、だから 教会に来られているですね、高齢者の方、特にですね、高齢者の方は本当に元気だな、そのように神様はしてくださっているんだろうなと私はですね、信じているわけなんですね。それは北大阪教会だけではなく、おそらく柏原教会でもですね、多くの人たちは柏原教会に来られている高齢者の人は元気じゃなと、そのようにですね、本当に感じていらっしゃるんではないかなと思いますね。私たちは本当に主から本当に愛され、そして日々新しくされているということを聖書は教えていますね。16節をご覧ください。16節、そこをご一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。3、はい。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ありがとうございます。この手紙はパウロという人がコリントにある教会に宛てて書いた手紙でありますね。パウロは自分の肉体の衰えを感じていたのでしょうか。けれども落胆しませんと書いています。普通は肉体の衰えを感じ、体のあちらこちらが痛み、あるいはですね、動かなくなる、動きが不自由になってくるならば、ああもう自分は役に立たないな、自分はダメだなと落胆するのが普通ではないでしょうかね。外なる人は必ず衰えるのです。しかしパウロは落胆しませんと宣言しました。その理由について、外なる人は衰えるが、内なる人は日々新たにされるからだと言ってますね。外なる人、これはもう肉体と考えていただいて良いと思います。内なる人、それはイエス様を信じて新しく生まれ変わった私たちの内面、それを内なる人と考えていただくと良いのではないかと思いますね。そしてこの新しくなるという、これはですね、再び新しくするという、そういうふうな意味であります。聖書ではですね、大きく分けて2つの新しさというのを教えています。一つは全く新しい、本当にその全く新しくされるという、そういう新しさですね。服で考えていただくと、もう新品の服を買ってきた、もう新品の服、買ってきたばかりの新品の服、まさにこれは全く新しい服なんですね。しかしその服に袖を通して着ておりますと、どこかが汚れたり、あるいはシワがついたりしますね。そうしますと、私たちはその服をもう一度クリーニングに出して、そして帰ってくると、もう新品同様になってくるわけですね。これが再び新しくするという、そういった意味合いなんだなと考えて、理解していただくと良いと思いますね。イエス様によって私たちは本当に一度イエス様を信じて全く新しく生まれ変わったんです。しかし日々の生活の中で、あっちに汚れがあり、こっちにですね、つまつき、かけがあり、あるいはまたシワがよりなと、そのようになっていますので、ですからね、イエス様は、ね、もうこんなに古く、こんなにね、汚れた、もうつまらん、いらんなと言って捨てるんじゃなくて、私たちを日々新しくしてくださる、本当にこの恵みがここに教えているわけなんですね。私たちはそのようにして日々イエス様と交わり、日々イエス様から新しくされる素晴らしい恵み、特権をいただいております。主は私たちの内面を日々新しくし続けたいと願っていらっしゃいます。そして実際に私たちを日々新しくしてくださるのです。ですから私たちは衰えて落胆する人生ではなく、日々新しくされる、そして力に満たされていく、その人生を共に歩まさせていただこうではありませんかね。そのために大切な3つの新しさということをご一緒にですね、今日パウロから、また聖書から教えていただきたいと願っています。まず第一に、それはですね、新しい命によって生きるということです。先ほどご一緒にお読みしました16節をご覧ください。ここに主が新しくしてくださっているのは内なる人だと教えていますね。そして衰えるのは外なる人だと言っています。今も先ほど申し上げましたように、外なる人は肉体のことでありまして、肉体は本当にどんなに頑張って鍛えてもね、やっぱり衰えていくんですね。数年前に私の大学時代のですね、写真がポロッと出てきまして、 それを見た私の子供たちがですね、これ誰って、ね、そのように、ね、言ったわけなんですね。まあ、当時はクラブで体を鍛え、またですね、防衛大学校の訓練でも体を鍛えと、もうめちゃくちゃ体を鍛えていたわけでありました。ね、しかしそれから40年ほど経ちますとこうなってしまっている。まあ、それを見たその現実を突きつけられた私たちの子ど、私の子どもたちはですね、時の流れはむごいねお父さんなんてね、まあ、そういうふうにも言ったものでありました、ね。どんなに頑張ってもですね、やっぱり限界がある。これが人間ではないでしょうか。外なる人は必ず衰えるのです。しかしそれは肉体だけではありません。パウロは外なる人を別の呼び方で古い人とも呼んでいるんですね。罪に支配された古い人、罪に支配された人間は必ず神によって裁かれ滅びるしかないのだ。外なる人は必ず衰える、必ず滅び去る。これが聖書の教えていることですけれども、感謝なことに神はイエス様を救い主と信じる私たちを救ってくださり、私たちに新しい命を与え、私たちの内側を新しく作り変えてくださったのです。パウロは4章の7節でこの新しい命のことをこの宝と呼んでいます。そして私たちはこの宝を土の器の中に入れていますと言いました。さらに私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません、途方に暮れますが行き詰まることはありませんと言いました。激しい迫害や苦難を経験しても窮することも行き詰まることもないと教えたのです。なんと力強い生き方でありましょうか。クリスチャンに与えられている人生はこのようなダイナミックな人生なんですね。そしてその秘訣は日々内なる人が新しくされていくことだと聖書は教えていますね。しかし実際自分のことを振り返るとどうでしょうか。激しい迫害どころか少しの苦しみや、あるいは人の批判が気になって信仰が弱ってしまうということがよくあるんではないでしょうかね。だからこそ今日教えている通り、そうだ、主が私たちを新しくしてくださるのだから私も日々新しくしていただくんだ、私のうちに本当にこのイエス様がくださる命をいただいて、私たちの内面が本当に強くなり、そしてパウロのように苦しみの中にあっても決して窮することなく行き詰まることもない、このダイナミックな力をいただいて前進していく、まあ、信仰生活を本当に歩んでいくようにされていきたい、まあ、私自身もそのことを願っています。どうぞ皆さんもそのように主が与えてくださる命に満たされたダイナミックな生涯を共に送らさせていただこうではありませんかね。感謝のことに私たちが聖書を読んで味わい、主に祈るとき、主が私たちと交わりを持ってくださり、主が命を私たちに満たしてくださるのです。私たちが健康に生きるために、食事に気をつけ、そして一日何十品目食べなきゃいけない、今日あれ食べたかななんてですね、そういうふうにですね、数えていらっしゃる方がいらっしゃるとしたら、どうぞ衰えていく、その肉体のためにそれだけ気を使われるとするならば、どうぞ日々新しくされる私たちの内なる人の霊的な面にもっと気をつけさせていただこうではありませんかね。もちろん何十品目も取る必要はありません。本当に御言葉を読み味わい祈り、人を交わっていくのです。その人の交わりを大切にしていく、その時私たちは確かに主から命を満たしていただき、主から愛を満たしていただき、本当に主がなすと言われる御業を行うことができるようになることを経験していきます。特に神を愛し人を愛するという本当に主のご命令を私たちは行うことができるようにさせていただくのですね。ですから今朝もう一度、ああ主よ、私を日々新しく命に満たしてくださることを感謝しますと 主のもとに日々、ですね、主のもとに日々行こうではありませんかね。さらに、日々新しくされる第二のことは、新しい富の価値を知るということであります。私たちは救われて永遠の御国の相続者にしていただきました。ところがこの世界の忙しさにですね、紛れてしまって、いつの間にか永遠の御国の価値を忘れてしまっている、見失ってしまうことがあるんですね。だから私たちは日々救われていることがどんなに価値あることかを思い出し、イエス様のもとに行って本当に主から教えていただく必要があるんですね。17節をご覧ください。そこをご一緒に読んでみましょう。17節よろしいでしょうか。そこをご一緒に読みましょう。3、はい、私たちの一時の軽い苦難はそれと比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすものです。ありがとうございます。パウロは自分が経験した苦しみを一時の軽い苦難と呼んでいます。しかしパウロが経験した苦難は決して軽いなんて言えるものではありませんでした。むしろよくこんな苦難を乗り越えたねってもう感心するほどの激しい苦難であったわけですね。例えば本当の救い主イエス様をユダヤ人に伝えましたが、ユダヤ人から反発を受け、そして嫌われ石を投げつけられて死にそうになったことが何度もありました。また外国で伝道していましたときに、ユダヤ人たちがそこにやってきて結束してですね、パウロをその町から追い出すなんていうこともですね、経験したのですね。皆さんは自分のこととして考えてみてください、ね、町で歩いていたらね、人から石を投げつけられるんです。一人や二人じゃありません。何人もからも、ね、何人かにも取り囲まれて石を投げつけられる。また人々からですね、お前はこの町から早く出ていけとそのように、ですね、追い立てられる。皆さんそれを軽い困難だと苦難だと言えるでしょうか。決してそんなことはないと思います。しかしパウロはそれを、私の経験したことなんか本当に軽い苦難なんだとそのように言うことができたのです。なぜかと言いますと、彼は自分に与えられている永遠の栄光の価値をよく知っていたからなんですね。パウロは言います。重い永遠の栄光なのだと。この重いというのは比べることができるできないほどの価値があるという、そういう意味だと理解していただくと良いと思います。もう他のものとは比べることはできないほどの、もうすごい価値を持った永遠の栄光なんだということなんですね。まあそういった中ですね、じゃあ栄光って何だろうかと不思議に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ栄光というのは言葉の意味で言うならば、それは輝きであったり誉れであったり、あるいは称賛であったり、まあそういったものが栄光と訳されている中身でありますね。永遠の栄光、それは永遠になくならない神が私たちにくださる称賛、そのように理解されるといいんではないでしょうかね。イエス様が、私たちが天国に御国に行きますときに、イエス様はですね、ああヤンオトよくやったな、ね、やはりね、まあ、私だとあれなのでね、何々さんよくやったな、西本先生よくやりましたねと言ってですね、あなたは善活中なるしもべだと言って、そのように称賛される。その称賛がね、もうその一時で一分で終わるんじゃないです、もう永遠にそれが続くというんです。すごいですよね。で私の番になりますとね、いや本当案外何も知らなかったねって言われてですね、まあ、ガクッとくるようなそういったことであるかもしれないと思うんですね。永遠の栄光、それはまた私たちがですね、いただく義の冠、競技の勝利者に与えられる勝利の冠、それもまた永遠の栄光であります。また主がくださる私たちの報酬、本当に義の報酬を私たちのために用意されております。それらもまた永遠の栄光ということでありましょう。義の冠、主の称賛、また天で受ける報い、 さまざまなものの価値を知るならば、私たちはぜひそれをくださいと心から願うはずであります。また永遠の栄光は神の御国そのものだと言ってもよいでしょう。神の御国の価値を、その相続者とされている特権を私たちは本当に知るならば、絶対に神の御国に入れていただきたいと、その願いがもう心の中にふつふつと湧き上がってくるのです。また永遠の栄光とは、イエス様の荘厳な麗しさであるとも言えます。イエス様を信じた人たちは復活するときに、イエス様と似たものに、イエス様と同じ体に作り変えられると約束されていますね。なんだ天国の話かと思わないでください。それらの富の中から主は日々私たちの求めに従って与えてくださるんです。天の御国のその富の中から私たちに必要なものを与え、天の御国ので受ける私たちの賞賛の一部を今私たちに与えてくださり、天でいただく主の麗しさを今私たちはこの世界で受け取るのです。日々イエス様に似ていく、それは本当にすごい価値があることなんですね。主の愛に似せていただく、主の優しさに似せていただく、主の寛容さに、主の慰めに満ちた言葉に、主のまた忍耐強さに、私たちが日々そのように主に似たものに作り変えていただくということは本当に素晴らしいことではないでしょうか。その永遠の思い、永遠の栄光はイエス様に従う人にですね、与えられることも教えています。大阪の人は損得感情に敏感だと言われます。まあ、私は広島生まれで、ね、大阪に来て教会ので、兄弟姉妹たちを見てるとね、私とは全然考え方が違うと思うので、ね、本当にはね、1円2円に非常に敏感ですね。本当にすごいなと本当に感心します。そこで皆さん大阪の方がいらっしゃるならば考えてみてください。例えば今日1万円で買った人形が将来、近い将来 数千兆円になると、ね、それがもう分かっているとしたら、皆さんだったらどうされるでしょうか。今日買えることのできる1万円の人形がですね、もう近い将来必ず数千兆円になるんだと分かったら、おそらくね、一体買って満足するんじゃなくてね、そのお店にあるものをね、買い占めて次のお店に行って、そして次のお店に行ってとですね、まあそのようにおそらく買い占めに走るんではないだろうかな。まあ皆さんはクリスチャンですからね、いや私はそこまでいたしません、もうね、 一体でもう十分でございますと、まあそのようにされる方もいらっしゃるかもしれません。でも価値を知っていれば、もうそれがもっと欲しいと思うのは当然のことでありましょう。パウロはそして聖書を教えるんです。クリスチャンよ、あなたがいただいている思い、永遠の栄光の価値をぜひ知ってほしい、そしてそれを手にすることを夢見てほしい、ね、その価値が分かりますときですね、私たちは本当にこの苦難の中にあってもまた喜びや希望に満ちあふれることができるんではないでしょうか、ね、やがて私にあの栄光を与えられる、いやそれだけではなく、今も主がその栄光の中から私たちに必要なものを与えてくださっているんだということが分かるとき、本当に感謝が満ちあふれてくるのではないでしょうか。私たちに与えられている思い、永遠の栄光の価値を日々新しく発見していくのです。なぜならこの世界の価値観がそれを狂わせ奪おうと必死に働いているからです。だからこそ日々御言葉から教えられ、イエス様と交わり、ああ私はなんて幸せなクリスチャンでしょうか、私はなんと恵みに富んだクリスチャンでしょうか、もう本当に主が与えてくださっていることでしょうかと、主に感謝を捧げていこうではありませんかね。私たちには思い、永遠の栄光が約束されているのです。さらに新しくされる第三のことは、新しい希望ということでありますね。 私たちはイエス様を信じて神の御国という、そしてそこで永遠に生きるという永遠の希望が与えられています。希望が変われば生き方が変わることも当然でありましょう。パウロはクリスチャンよ、あなた方の生き方はこのように変わったんだと、それを18節で教えているんですね。18節をご一緒に読んでみましょう。よろしいでしょうか。3、はい。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。ありがとうございます。ここに見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですと教えていますね。永遠に続くものも、すなわち永遠の御国を今私たちは目で見ることはできませんが、神はそれを与えられ、パウロはそれを見るように、もうまるで見ているかのように生活をしなさいと、そのように教えているわけなんですね。神は私たちを永遠の御国に入れるために、ご自分の愛する一人子をこの世界に送ってくださいました。そしてあの十字架にかけられ、血を流させ、その流された血によって私たちの罪汚れをきれいに洗い清めてくださいました。本当に許してくださったのです。そしてイエス様があの十字架で捨てられたその命の代価によって私たちを買い取り、そして今私たちに永遠の命を与えてくださっています。本当に父なる神が、主イエス様がこのように私たちに新しい希望を与えてくださっているのです。だからこそこの希望をしっかりと握りしめて、私たちは信仰生活を送らさせていただくのです。イエス様を信じる私たちには永遠の御国、永遠の命、復活の希望が与えられています。ですから永遠の御国を目指して進んでまいりましょう。そのために大切なこととして、聖書は見えないものに目を留めますと教えています。これは御国に目を向けるということでありますね。イエス様によって救われ、神の御国に入れていただくことを感謝しつつ歩んでいくのです。また目に見えないものに目を留めるとは、生きる目的を神の御国に入ることに変えることであります。この世界が苦しいから早く天に出せ召してください、そんな生き方ではないということなんです。この新しい希望を絶えず握りしめて、そしてこの御国に入るものにふさわしく生きていくということですね。例えば仕事を考えてみましょう。仕事、これはまあ普通の人は金儲けのために生きるために仕事をしているんだとそのように言うでしょう。でも天の御国の栄光、そしてこの希望をいただいた私たちは、その御国に入るものにふさわしく仕事をしていくんですと、その目的が本当に変わっていくんですね。子育てを考えてみてください。子育てもそうです。子供は可愛いから、まあ、親だから育てるのは当然のことでしょうと言われるでしょう。普通はそうでしょう。しかし、ね、私たちは、ね、神の御国に入るにふさわしいものとして子供を育てさせていただきます。愛して本当に子供を育てていきます。この子供がまた御国に入れるようにと、子供をですね、私は養ってまいりますと、本当にそのように、目的が変わっていくんですね。目に見えないものに目を留める、その意識を持って、目的を持って、私たちは信仰生活を送らさせていただくのです。そして目に見えないものの代表は何といっても復活のイエス様でしょう。復活されたイエス様は私たちの目には見えません。しかしいつも私たちと一緒にいてくださり、私たちを慰め、励まし、力づけ、また助け、また導き、本当に主はいつも私たちと共にいてくださって、私たちを支えてくださっているのです。今、ロシアがウクライナに戦争を仕掛けて、もうその戦争が長引いていますよね。イエス様を信じていない人からですね、あなたクリスチャンでしょ、なんで神様はこんな、ね、不正なことを許しているんですか、神様なんていないんじゃないですか、まあ、そういうふうなことをです、ね、言われて悲しい気持ちになった方や、どう答えていいか分からなくて、ね、悔しいという経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。 あるいはまた今旧ですね、統一教会問題が本当にいいですね、毎日のように報道されて、ね、あなたがクリスチャンであるということを知っている友達がですね、あなた大丈夫、騙されてない、ね、これを機会に宗教なんかやめてしまいなさいよなんてね、そういうふうに言われたことの、言われた経験のある方もいらっしゃるかもしれませんよね。しかし皆さん知ってください、目に見えるものは一時的なものです。本当にそれらはやがて消え去ってしまうものであります。感謝なことに主はそういう私たちの労苦をよくご存知で、共にいてその重荷を負ってくださり、そして私たち一人一人に日々力を与え、あなたにはこの希望があるではないか、私が一緒にいるではないかと主は私たちに語りかけてくださっているのです。私たちは目に見えないこの主なる神が私である、私である、そのようにいつも語ってくださり、あなたは私のものだと本当に握りしめてくださり、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのだと約束してくださっているのです。私たちがこの目に見えない主に目を向けていくときに、確かに私たちの内なる人は本当に強められますよね。パウロが明かした言葉をですね、ちょっと読みますので、皆様もそれを見てください。コリント人への手紙第2の4章の8節9節をお読みします。私たちは四方八方から苦しめられていますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。なぜなら、この復活の主が私たちをいつも励まし、日々新しくし続けてくださっているからなんです。今朝、もう一度、そうです。だから私も目に見えることのできない、けれども確かに一緒にいてくださるイエス様、あなたに目を向けてまいります。あなたが共にいらっしゃるから感謝しますと、主に感謝を捧げ、そして日々新しい、本当に主が新しくしてくださる毎日を共に主と共に歩まさせていただきましょう。最後に16節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。16節です。ではご一緒にお読みしましょう。3、はい。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ありがとうございます。ではお祈りをお伝えいたしましょう。突然ですが、西本牧師夫人にお祈りをお願いいたします。
突然のお祈りの使命でバタバタとしておりますが、お祈りをいたします。天のお父様、このようにして今日は大阪教区の講談交換で、山本先生を私たちの教会にお迎えいただき、迎えさせていただき、また御言葉を通して語ってくださり感謝いたします。神様、私たちはともすれば目に見えるものに心が向かいやすい、そして目に見えるものだけが全部だと思いやすいですけれども、私たちは目に見えないものの大切さを知らせていただき、目に見えないもの、朽ちないもの、それがどれほど続いていくものであるかを知らせていただいていることをありがとうございます。私たちのこの肉体の命もやがては本当に失われていき、また本当に誰も私たちのことを知る者もいなくなる、そういった時が来るかもしれませんけれども、私たちのこの魂に、心に永遠の命が私たちには与えられています。顧みるものが誰もなくても、私たちは主に覚えられ永遠の命をいただき、神様の御前に立つときに、イエス様が十字架の血をもって私たちをあがない出してくださったことを神様の前に述べてくださり、私はこの人をあがないましたと言ってくださる、この恵みに預からせていただいていることはなんと大きいことでしょうか。私たちには永遠の命が与えられ、 死んでも死ねない命が備えられていることを本当に感謝します。イエス様、この1週間もこの命をいただくものとして主の御前に歩んでいくことができるように、目に見えないこの世のことで心配したり、また心を動かされることを神様どうぞ私たちから取り除いてくださって、目に見えない神様がいつも心の内に語ってくださり力を与えてくださる、このことを信じて一週間歩んでいくことができるように私たちを導いてくださるようにお願いいたします。今日のこの恵みの時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。